松本貴博の参謀チャンネル、参謀チャンネル、松本貴博の参謀チャンネル。この番組はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本貴博が、一線で活躍するプロフェッショナルたち、そして法律税務の専門家たちから、あなたに役立つ情報を深掘りしていく番組です。お相手は私松本貴博と、
アシスタントの桑原あずさです。
今夜も最後までお付き合いください。さあ行きましょう。
今月のゲストはライフアーティスト佐藤健一さんを迎えしています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、もう全国数々でワークショップや講演会などをして、暮らしの中で内面からこうあるものの変化にね、いろいろな方々のそのサポートをされているというふうにお聞きしております。先週断食で盛り上がりましたね、
はい、なかなか聞けない話ですね。
いや、はい、で松本さんしょっちゅうと言いますか、定期的に行かれてるのは知ってたんですけど、は
い、
本当にすいません、ダイエットだと思ってたんですよ。
で
痩せなくていいのにと思ってたんですよ、は
い、
どうしていくんだろうぐらいの。
確かに私は痩せるために行ってるわけじゃないですね。自分のコントロールする技術を多分高めに行ってるんじゃないかなと思うんです
よ。コントロール、それは体
だったり脳だったり心だったり、はい、でやっぱりこう何でもそうですけど、定期的にこうピットインするってすごい大事だと思うんですよ。まあ、私が勉強に行くのもそうですけど、どうしても人って元に戻っていくじゃないですか。その元に戻らないようにするって意味では、やっぱ定期的に生き続けるって大事じゃないかな。
すごいな、強いとか精神が強いなと思いますね、今のお聞きして
ね。さすが経営者、
はい、佐藤健一さんこと佐藤健さんは、断食をやろうと思われたのは、はい、目的は何だったんですか。
最初はそのお世話になった自然食の宿で強制的にやられたんですね。僕は断ったんですけど、断食するよって言われて、あ、僕は結構ですって言ったら、お前に拒否権はないって言われて、
まあ、はい、その宿との折り合いはどうして、宿に旅行で行かれたんですか。
あ、それはある DVD でその宿のオーナーさんが話していたことに、はい、まあ、非常に共感して、うん、住み込みで半年ほど働かせて、
まあ、働いていらっしゃった
んです、はい、ていただいて、そこで学んだんですけど、断食も
住み込みだから言うこと聞かないわけにいかない。
そうですね、はい、
死活問題ですもんね。
そうですね。で最初その手法でやったのが、うん、内臓がすごくクリアになった感覚で気持ちよかったっていうのがきっかけなんですが、2回3回とやる中で心に変化が起こってくるというか、まあ、変な執着がなくなってきたりとか、なんかこだわりや人の見方が変わってくるような感覚があって、まあ、これも一生メンテナンスとしてやっていく価値があるなと思ってですね、まあ、一人でやるよりは誰かと一緒にやってた方が楽しいんで、みんな出てきたらいいなというところから仕事にしていこうと。
みんなとやっている方が楽しい、
はい、
松本さんも仲間さんと一緒に行かれてますよね。やっぱり一人よりもいいですか。
一人よりも絶対仲間の方が一緒の方がいいですね。
本当ですか。
感度が研ぎ澄まされている時に、
はい、
誰と過ごすかすごい大事だな。
す
ごい感度が高まって何事にも敏感になるので、
もう集中するわけですね、そこにね、
今
ね。
そうですね、自然と意識が高くなるんで、
誰といるか、
そう、誰といるかが大事だな。
ちなみに松本さん、その私レベルかどうかは分かりませんが、はい、一番初め、はい、あまり詳しくない状態で断食をした時、はいはいはい、その終わった時とか、その途中、どんな感情だったんですか。なんだこれみたいな。
まず初日の夜はびっくりしましたね。食べないことは生活の中でないじゃないですか、
はい、
食べないイコール体は大丈夫なのかってこう、ね、うんうん、思うじゃないですか。で3日目終わってすごい爽快な感じもしたものの、多分食から離れてることがあんまりなかったので、多分リバウンドで帰りお土産屋さんで何枚もお土産を買ったのを伊豆でそんな経験をしました。
食べ物、はい、松本さんにもそんなことがあるんですね、はい、ちなみに何を買ったんですか。
干物屋さんに行って、はい、相当こうもう仲間2人と何枚も買い物して、
ええ、
でも
干物屋で、は
い、でも食事制限が1週間で食べられないんですよ。
でもそれはちゃんと守ったんですね、1週間。
あ、それ守りました、
ね、それは約束を守るの素晴らしいですね、
は
い、
全部人の手元に飛んできましたけど。
まあでもお腹すっごい空いてる時にパン屋さん行ったら信じられないぐらい取っちゃいますもんね、
は
い、
ありますね。
だけどびっくりするのが、たかだか2泊3日しかそういう生活をしてないのに、帰ってきたら街のコンビニ、マクドナルド、お蕎麦屋さん、その香りの強さにすごい驚いて、そのくらい感覚が鈍ってるんだと思うんですよ。
当たり前のように今鼻に入ってきているけど、
はい、こんな匂いが強いものを食してるんだって。
じゃあもう佐藤健さんも長年この活動に携わられていらっしゃると、やっぱり感度は高いですか。
ありますね。高めるっていうよりは、本来そういう 感覚をみんな持ってるっていうことすら忘れてしまってるっていう感じだと思いますけど。
そうなんですね。
あとあれだ、断食に行ってすごい変わったのが、うん、どうしてもいいもの入れようするじゃないですか、
うん、
サプリメントも食べ物も、入れないようにしようとか出そうって意識はないんですよね。入れるばっかりで。
なるほど、
はい、
出すことですね、
はい、まあ、あと人類は何十万年も上の生活をしてきているんで、飽食はせいぜいだから百数十年のしか歴史がありませんから、食事をしないっていうことに対しての、うん、いろんな力を引き出すとか、うん、っていう DNA の、ね、遺伝子の記憶は持ってますけど、飽食に対しては血糖値が上がったらインシュリンを出すというこの一つの機能しかないって言われているので、
限りなく、
はい、どちらかというと人の体的には今の現代の生活っていうのは初めて経験する結構出来事に直面しているという。
逆に無理させてるんだ。
その通りです。で周りの経営者でやっぱりこう若々しい人は1日2食って人多いですよね。なんなら1食とか、その食を要は腸を休ませるって人すごい多いですよね。で例えば3人でこう北海道行きましたっていうと、はい、どうしても食べたいじゃないですか、
うん、
逆にいろいろ自分の技術が高まったのか、行ったら別に素直に食べればいいやって、帰ってきて1週間で自分で調整しようとか、一人の時にどう過ごすかじゃないですか。人と一緒にいる時に食事制限すると、私個人的には鬱陶しいなと思って見てるんですね。
あ、なるほど。
そんな一人でいる時にしてくださいって、
うん、まあ、お付き合いでね、
お付き合いでだからそう、うんうん、人に思わせるのは私嫌なので、
うんうんうん、
一人の時結構調整してます。
あ、素晴らしい。それも一人の時って一番負けそうな時ですけどね一緒にやめようとか言ってそうですけど素晴らしいですね、うん、はい、次週もぜひいろいろとお話聞かせてください、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ベリーベスト法律事務所は全国に70拠点以上、離婚、相続、交通事故、労働問題、企業法務から B 型肝炎給付金まで0120-20-1000番、20-1000番、第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。
続いては法律や税務の専門家をお迎えして暮らしの役立つ情報をお送りいたします。
今月のゲストはベリーベスト所属の行政書士吉田博明さんをお迎えしています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
海外にいらっしゃったからこそ海外の人を助けたいという思いで今のお仕事になっているということですよね、
はい、
松本さん、私から吉田さんにちょっと質問させてもらってもいいですか、
は
い、
ぜひぜひ。先ほどの話、はい、私も続きを聞いてみたいです。
あの海外というところでなんですが、うん、
はい、
お知り合いに、私のお知り合いに、観光ビザで1年間日本が大好きで日本にいらっしゃった方がいたんですね、うんうん、でその方が、まあ、ある人とのつながりで、うん、お店でお店番をしてちょっとアルバイトがしたいななんて言って、うんうん、本当に帰る数ヶ月前に、うん、まあ、お金のやり取りとかではなく済ませてもらうから働くよみたいな感じで、うんうんうん、お仕事に携わられて、それがすごく楽しかったので、うん、また日本に来てちゃんとお仕事がしたいと、
うん、
でそうなった時に一旦今も国に帰られてるんですけどもね、うんうん、就労ビザが必要になりますよね、お仕事となると。
そうですね、お仕事するには、ね、
そうなると観光ビザの時は簡単にまあ取れたのにと、うん、就労ビザとなったらすっごい日本は厳しいというふうにおっしゃってるんですね、うんうんうん、このあたり国によってやはり基準が違うわけですよね。
そうですね、まあ、うん、就労 の, あのビザ、まあ、というのはですね、どの国も実は割と厳しくてですね、
はい、
なぜかというと、まずその国 の, 国民の雇用を第一に考えると、
うん、
なので外国人はその足りないところ、どうしても外国人でないとできないというところを狙っているんですよね、
うん、
なのでもともと日本で就労資格としてあったのは例えばエンジニアさんですとかデザイナーさんですとか、まあ、高度教育を受けた、それからあと外国人のセンスがない と,、できないもの、例えば外国の料理のフランス料理のシェフですとか、ああいうのですよね。そういうものについて、まあ、許可されていたものなんです、
うん、
それは今日本はちょっとこう時代の流れとともに変わっていって、うん、外国の方にも助けてくださいというぐらい人が足りない職場もあるじゃないですか、
うん、そうですね、
職種によっては、はい、その辺の基準はそれでも今も同じようにしていくという感じなんでしょうか。
それがですね、はい、だんだんとその事情が変わってきたので、今はですね、特定技能というですね、そういった介護ですとか外食ですとか、うん、建設業界ですね、あと宿泊ですね、うん、そういった、ところで現場で働く皆さんを迎え入れるための資格というのも整備されてきているところです。
特定技能、
はい、
昔よりその海外の方が日本では働きやすい 環境にはなってきてるんですか。
そうですね、この辺については、はい、ただやはり今度はその日本に来るこういった外国人の方を、守らなければいけないという趣旨で、今度はその基準を若干厳しめにしています。というのが、最低賃金を守るであるとか、それから労働基準法に合致した、そうですね、条件でもって雇用されるということを、今度はどうしても雇用っていきますと会社と個人の契約になってしまって、やっぱ会社側の方が強いので、ここに関しては入国の審査の前に各その外食や介護ですとかに管轄省庁がついてまして、例えば外食は国交省だったりとかするんですけど、建設は国交省ですよね。そこがまず事前の審査をするんですね。労働条件について、こういう労働条件で外国人を雇い入れますっていう審査をした上で、今度は入管に持ってって、その審査が終わりましたっていう結果を持って入管に行って、入管の方で今度は在留資格の審査をするという段取りになってます。
雇う側もしっかりと審査が必要になってくる、ね、ということですね。
ちゃんと外国人を安心にしたか、安心できる環境で雇い入れますということを審査されます。
いわば福利厚生のちょっと延長みたいな感じですね、お聞きしていると。こちら、その海外の方がいらっしゃるときに技能試験や日本語試験に合格が必須というふうにお聞きしておりますが、技能試験って どんな試験を具体的に受けるんですか。
ですね、はい、これ各省庁で各業界のもの の試験を設定していて、はい、例えば外食ですと国交省がちゃんと試験を作っていて、それをですね、例えば肉の部位はそれぞれなんと日本語で言うのかとかですね、魚の旬はとかですね、
私分かるかな。
これってそもそも分かってないです。日本に来てからそういう試験を海外のことはするんですか。でも来る前に
です。
でも来る前にそう試験をクリアした方が日本に来られてる
ってことですか。そうですから、日本語能力も、レベルがそうですね、設定されていて、日本語能力試験の N4 っていうレベルを取っていないといけないとか、あとそれからその各省庁で実施しているそういった試験ですね、業界別の試験をクリアしていない と、その方を雇い入れることができない。
これ以前に比べて日本に来るってのは、その試験のレベルとかってやっぱ上がってるんですか。
いや、もともとですね、これっていうのはその前の段階に技能実習っていうのがありまして、今話題になってますよね。誰でもって日本に来て、で、日本で技術を学んで国に帰るっていう、その制度の趣旨の制度があったんですけど、今もあるんですけども、その続きとして
試験があると。
はい、そうです。なんで技能実習を済ませた方についてはその試験が必要なかったりですとか、そういったその続きの試験があるんですけども、まだそういったその技能実習していない方々についてはそういった試験を実施して同じレベルでもって日本に来ると。
試験の実施されるのは日本人が海外でするんですか。それ
が海外で国でもってその現地語でやってたりもするんですけど、日本語でもやってますけども、そういった現地でもって試験をやって全てクリアをした上で、そういったクリアした方々を雇っていいですよ。
興味深いです、来週もいろいろと教えてください、ありがとうございました。さて、本日ご出演いただきました吉田さんが所属しておられますベリーベスト法律事務所のお問い合わせ先です。 0120-20-1000 番、 0120-20-1000 番です。
松本隆弘の参謀チャンネル、いかがでしたでしょうか。今夜もお相手はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本隆弘と
アシスタントの桑原あずさでした。
来週もぜひお聞きください。